伊万里第694号2011年12月号です。鮮やかだった紅葉が終わり、枯葉の舞う初冬の佇まいになりました。季節が駆け足で移っていくようです。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は子どもたちのこぼれるような笑顔がいっぱいの写真です。11月3日市街地を活性化しようと、本町名店街に伊万里町中一番館がオープンしました。ここの3階の交流スペース子ども広場には多くの親子連れが来場しました。子どもたちは楽しそうに歓声を上げながら、お気に入りの遊具で遊んでいる様子が映されています。今月の主な内容、特集、交通事故をなくしたい、インフォメーション伊万里、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、暮らしのチャンネル、子ども話し方大会2011となっています。
特集、交通事故をなくしたい、かけがえのない明日を迎えるために。ご存知ですか、記録の残る昭和43年以降、交通死亡事故が発生しなかった日は一日もありません。毎日全国のどこかで被害者や加害者が存在しています。交通死亡事故は毎年減少しているものの、昨年の全国の死亡事故は1時間48分に1件の割合で発生しました。今年11月20日現在、伊万里市内でも3人の尊い命が交通事故によって失われました。訪れるはずの明日が来ないという現実は誰にでも起こりうることです。12月は夕暮れが早く、忘年会など飲酒の機会も増えます。また特有の慌ただしさや規制などで、交通量の増加で毎年交通事故が増加する傾向にあります。今回の特集では、交通事故によって大切な人が命を奪われたり奪ったりしないために何が必要なのかを考えます。交通安全はみんなの願い、1月から10月までの統計から。一つ目は県内の死亡事故の特徴。佐賀県内の交通死亡事故40件40人のうち、高齢者の死亡事故は20件20人と半数を占めています。死亡事故40件のうち、歩行者が被害に遭う事故が18件、このうち道路横断中は10件です。死亡事故の運転者を年齢別で見ると、高齢者による交通死亡事故が6件 15% 発生しています。死亡事故40件のうち30件は街中以外で発生、また24件が夜間に発生しています。二つ目は市内の交通情勢。市内で発生した人身事故は447件、うち追突事故は204件で約 45%。 この追突事故を原因別で見ると、1位が脇見運転などの前方不注視、2位が安全不確認の順です。人身事故の運転者で最も多いのが65歳以上の93件で約2割です。市内人身事故多発交差点ベスト3、1位は二里大橋交差点、2位は東八谷絡み交差点と六泉寺交差点。1、高齢者を事故から守る。高齢者交通安全教室で講師を務めている川本和興さんに事故防止のポイントなどを伺いました。自宅から500メートル以内、30分以内に事故は起きている。近所や慣れた道での事故が多発しています。どんなに熟知している場所でも油断は禁物です。加齢に伴う身体機能の低下が運転や歩行などに影響を及ぼします。例えば、とっさの時のブレーキの踏み足らずなどです。 日頃から体操やウォーキングなどで足腰を鍛え、身体機能を維持することも交通安全には重要です。道路を横断するときは下を向かず、中央線付近でも確認する。用事は日中に済ませましょう。夜間の事故が多発しています。電話で済むことは電話で済ませるなど、夜間の外出は控えましょう。車間距離を広く取りましょう。自家用車に高齢運転者標識を表示することは、周囲に注意を促し、事故防止につながりますので、必ずつけましょう。2、子どもを事故から守る。伊万里の将来を担う子どもたちを、交通事故から守っているのが、交通安全指導員です。交通安全功労者内閣府特命担当大臣表彰を受賞された宋泉さんに伺いました。幼稚園に通う長男に起きたバイクとの接触事故がきっかけで、子どもたちを守ることが自分の使命だと感じ、指導員を始めました。朝の交通指導は悪天候や多忙の時もほとんど休まずに続けてきました。子どもたちの元気の良い挨拶はとても励みになりますね。これまで幸いにも事故は起きていませんが、子どもを守るこの仕事は緊張の連続で、辛いと感じる時もあります。それでも私は体が動く限りこの使命を果たし続けていきます。 3. 飲酒運転を根絶する。伊万里市の飲酒運転検挙者数は50人で、県内飲酒運転検挙者数182人のうちの約 27% を占め、県内ワースト1位です。この状況を打開しようと、9月23日に開催された伊万里市交通安全大会では、福岡県糸島市の大場茂美さんの講演会が行われました。大場さんの次女、美和子さんは鳥取大学在学中の平成11年、軽自動車を運転中、対向してきた飲酒運転の普通乗用車に正面衝突され、同乗していた友人2人とともに亡くなりました。娘が亡くなったと連絡を受けても、自分の目で見るまでは信じることができませんでした。娘を鳥取から連れて帰るとき、家に着くまでの記憶はほとんどありません。葬式を済ませても、まだどこかにいるはずだと、何年も娘の死を受け入れることができませんでした。もし事故の日に電話をかけていれば、出発時間がずれたりすることで事故に遭わずに済んだのではないかなどと、未だに自分を責め続けています。最愛の娘を亡くした悲しみは死ぬまで消えることはないでしょう。加害者への判決は懲役3年、娘を含め3人の尊い命を理不尽に奪った罪がこれでは、本人たちはもとより遺族は浮かばれません。娘の死を無駄にしないよう、学校での講演や命のメッセージ展などを開催し、飲酒運転の根絶や交通事故の悲惨さを訴え続けています。飲酒運転は必ず根絶できます。飲んだら乗らないという当たり前のことを当たり前に守るだけなのです。伊万里から交通事故をなくすために、伊万里警察署交通課の課長古川武さんに伺いました。夕暮れが早くなった10月以降、午後5時から8時の事故が増えています。歩行者は明るい服装を心がけ、反射材をつけましょう。また運転者は早めにライトを点灯し、上向き、下向きのこまめな切り替えをお願いします。伊万里署では年末にかけ取り締まりを強化し、飲酒運転の根絶に取り組みます。飲酒の次の朝に事故を起こして飲酒運転が発覚するケースがあります。二日酔いの場合も飲酒運転です。飲酒運転は凶悪犯罪で、罰則も強化されており、あなたの人生を奪います。絶対にやめましょう。自転車の事故やルール違反が目立ちます。9月と10月だけで、飲酒運転や無灯火、二人乗りなどで100件以上の 指導、警告を行いました。今後、さらに指導を強化しますので、携帯電話の使用や傘差し運転など危険な乗り方はやめましょう。シートベルトやチャイルドシートを着用しない人が見受けられます。時速60キロで進行中の自動車事故の衝撃は、高さ14メートル、約4階建てのビルから落ちた時と同じだと言われますが、ベルト着用によって防ぐことができます。すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの着用の徹底をお願いします。今後も全力を挙げて交通安全対策に取り組みます。しかし、交通安全に努めるか努めないかを最終的に決めるのはあなた自身の心です。一人一人が交通安全への高い意識や強い心を持ち続け、交通事故のない明るい社会を共に築いていきましょう。以上、古川さんでした。冬の交通安全県民運動は13日から22日まで。スローガンは、守ろう交通ルール、高めよう交通マナー。23年交通安全スローガン最優秀作。僕はここ、チャイルドシートが指定席。行けるかな？渡れそうでも待つ勇気。星きらり、自転車ピカリ、帰り道。優秀作、一滴が涙に変わるその飲酒。反射材つけて輝く身の用心。目的地、早く着くより無事に着く。運転手さん、急いでいるのにありがとう。ここで交通安全クイズ。運転開始後交通事故発生までの所要時間で最も多いのは30分以内です。生ビール1杯 500ml 分のアルコールが体内から抜ける時間は通常何時間かかるでしょうか？4時間です。昨年発生した全国の交通事故死者のうち65歳以上の高齢者の比率はどのくらいか？約 50% です。時速50キロで走行している場合、車は1秒間に何メートル進むでしょうか？約14メートルです。下向きライトでは40メートル先まで照らしますが、上向きライトでは何メートル先まで照らすでしょうか？100メートルです。特集最後に、総務課安全安心係の吉富大輔さんに伺いました。飲酒運転が多く発生する背景には、飲酒運転に対する個人の認識の甘さが大きく影響しています。家庭や職場などでの注意呼びかけやハンドルキーパー運動、代行運転の利用推進などをお願いします。これから忘年会など飲酒の機会が増える時期です。飲酒運転ゼロで新年を迎えられるようご協力をお願いします。
インフォメーション伊万里です。秋の叙勲褒章がこのほど発表されました。市内の受賞者は次の通りです。叙勲、旭日総工商、元県宅地建物取引業協会副会長、新店長の釘島辰美さん。瑞宝炭鉱商、元伊万里市消防団分団長、伊万里町の古川義雄さん。褒章、蘭寿褒章、元伊万里市防犯協会副会長、伊万里町の大田尾隆久さん。危険業務従事者叙勲、瑞宝総工商、元佐賀県警視立花町の川本和興さん。瑞宝炭鉱商、元三島陸医立花町の前田勲さん。皆様おめでとうございます。平成23年度統計功績者表彰受賞者、総務大臣表彰、立花町の尾形塩子さん、山城町の橋本誠さん。経済産業大臣表彰、二里町の長増勝子さん。10月19日、 東京都で開催された第64回全国連合戸籍住民基本台帳事務協議会総会において、伊万里氏が法務大臣から理事者表彰を受賞しました。これは戸籍行政の適正な運営に特に功績のあった戸籍事務鑑賞者、市、区、町、村長に対して贈られるものです。伊万里氏は格別の熱意を持って戸籍制度の充実発展に貢献したと高い評価を得て表彰されました。11月8日、伊万里市教育委員会表彰が市役所でありました。社会教育、文化、スポーツ、木須町の片岡初子さん、大坪町の小村林平さん、椅子の木合唱団、伊万里商業高等学校男子ホッケー部の皆様です。11月10日、社団法人全国消防機器協会より、二里町に住宅用火災警報器100個が交付され、65歳以上の単身世帯へ重点的に配布し、消防団の協力を得て取り付けを行いました。お知らせします。高額医療、高額介護合算療養費制度。これは、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するもので、各医療保険の世帯ごとに1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給するものです。支給対象となる被保険者の皆さんには、12月中にお知らせする予定です。ただし、平成22年8月から23年7月までの間に、市、町を超える転居をされた人、他の医療保険制度から国民健康保険または後期高齢医療制度に移られた人、国民健康保険や後期高齢医療制度以外の健康保険に加入されている人にはお知らせが届きません。具体的な手続きやご不明な点については、長寿社会課医療保険係、電話 23-2153 までお尋ねください。納付証明書を郵送します。確定申告の際に添付が必要な国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付証明書、はがきを直接納付者宛に郵送します。特別徴収、年金天引きがある人は、日本年金機構から送付される源泉徴収票に記載された額と、今回、市から送付する納付証明書の額を合算して、申請する必要がありますので、ご注意ください。問い合わせ先、税務課収納対策室、電話 23-2152。明治4年から5年にかけてのおよそ半年間、現在の佐賀県と対馬を合わせた範囲が伊万里県となり、伊万里に県庁が置かれました。初代の権礼、仮の県知事になったのは、幕末の英傑、山岡鉄舟でした。今年、佐賀県立美術館で、伊万里県権礼就任、140年記念特別展、山岡鉄舟が開催されます。これに伴い、伊万里市歴史民俗資料館でも連携して、ミニ企画展を行います。期日は8日から来年1月15日まで、月曜と29日から1月3日は休館です。場所は、市民会館敷地内、歴史民俗資料館。電話は 22-7107。佐賀県立美術館では、日時は伊万里と一緒ですが、入館料が必要です。大人600円、前売り団体500円、 大学生300円、前売り団体200円。問い合わせ先、佐賀県立美術館、電話0952-24-3947。中国大連市公務研修生、か、ケイカイさんの伊万里見聞録、その5。エリートの学校である重点高校への入学は点数優先でした。しかし、都市部の中学校は農村より教育レベルが高く、成績に差があるため、都市部の学生に対しては点数優先で行い、農村の各中学校には定員を配分するやり方が取られていました。高校での競争はさらに激しいものでした。私は休み時間など利用できる時間をすべて勉強に使いました。トイレへ行くときも時間の節約のために走っていました。教室は夜10時半まで使えたので、誰もが教室で自習していました。私のような農村の学生は学校の寮に入っていました。消灯は11時でしたが、みんな懐中電灯やろうそくを使って勉強を続けました。私は中国でも有名な西南交通大学に入ることができました。今は進学の競争は私の時と比べてそんなに激しくないと思いますが、就職競争は激しくなりました。これは今の中国で注目されている社会問題の一つです。伊万里港が11月11日、日本海側拠点港に選定されました。これは中国や韓国、ロシアなど対岸諸国との貿易や観光を促進するため、国が整備を支援する港のことで、伊万里港は国際海上コンテナ機能の分野で選ばれたものです。コンテナ貨物の取扱量は3年連続で増加しています。また、コンテナターミナルのある七つ島地区では水深13メートル岸壁の整備が進んでおり、完成すると4万トン級の大型コンテナ船が接岸できるようになります。伊万里港が海上物流の拠点になることで、道路整備や企業誘致など今後の市の発展に多くの効果をもたらすことが期待されています。この冬は省エネ節電に取り組みましょう。節電期間、1日から来年3月30日まで、特に需要が厳しいと予想される期間、19日から来年2月3日まで、平日の午前8時から午後9時です。冬の節電メニュー、暖房の時の室温は20度 C を目安に使用しましょう。こたつやホットカーペットを使う時は温度を低めに設定しましょう。冷蔵庫の設定温度スイッチを弱にしましょう。便座の保温温水の設定温度を下げ、使用後は蓋をきちんと閉めましょう。入浴するときは間隔を空けずに続けて入り、使用後は忘れずに電源を切りましょう。健康管理に十分注意しながら、無理のない省エネや節電をお願いします。省エネ・節電は地球温暖化防止にもつながります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。
市長雑感、伊万里市長塚部義和、ウマンカシラ遺跡。川柳、うさぎ年、平穏なのに当て外れ。本来うさぎ年は平穏だと言われますが、なんと今年は東日本大震災という大惨事が発生しました。加えて原発の安全神話がもろくも崩れた福島第一原発事故、いまだに収束や復興のめどがつかない状況です。原発事故は発生すればとんでもない事態になることが判明しました。私たちは科学的な発展や 文明の利器というものを信頼しすぎていたのではないでしょうか。これを機会に一旦立ち止まって考え直す必要があるような気がします。折しも今年は馬ん頭遺跡構築400周年で、10月に松浦町で400年祭が開催されました。慶長16年1611年伊万里郷桃の川村を南北に流れる松浦川を挟み、伏せ越工法逆再本式を用いて川床を横断させる水利工事が完成したのです。設計者は鍋島藩の重臣で土木利水の大家、あの有名な成富兵庫の助重康です。今でもこの水利施設が400年の時を経て上原区下文区の水田工作の灌漑用水として利用されています。馬ん頭水利施設は人間の知恵や創意工夫によって河川を大規模改修することなく、自然の形状や水流をそのまま生かした超一流の農業土木工法で作られました。自然の原理を応用した技術が長い時を経て故障もなく今も利活用されている一方、原発はわずか50年の間に世界のあちこちで事故が発生し、甚大な被害を与えています。私たちは文明の進歩が人間の幸福をもたらすものとして科学的合理主義を追求してきましたが、果たしてそれは本当に人間を幸せにするのだろうか。命を犠牲にまでしての幸せとは何なのかを考えさせられた一年でした。以上、視聴雑感でした。
みんなの広場です。10月18日、長野県松本市長に伊万里鍋島焼色絵ボタン門兵士が献上されました。10月23日から第12回市民所蔵品展が歴史民俗資料館で開催されました。今回のテーマはおもちゃ。普段あまり利用しない人にも来場してもらおうと企画されたものです。昭和時代に活躍したヒーローの人形などおよそ3000点を展示、親子連れや熱心なファンなどはお目当てのグッズをじっくりと眺めたり写真を撮ったりして楽しんでいました。10月24日、市民と市長が直に意思の疎通を図り、今後の市政運営に生かしていこうと、市長と語ろう夢未来塾がエコや集いでありました。テーマは、みんなで作ろう捨てない文化、生かす文化。環境活動に取り組むクリーンノアの会員の皆さんが参加し、将来の伊万里のより良い環境のための提言など、活発な意見が交換されました。11月3日、本町名店街に伊万里町中一番館がオープンしました。これは旧黒沢明記念館のサテライトスタジオ跡を市民コミュニティの場として活用しようと、伊万里町中活性化運営協議会が行ったものです。11月6日、やってみうだ2011 in 大川町が大川町コミュニティセンターなどでありました。同じ日、第50回伊万里市文化祭合同芸能発表会が市民センターで開催されました。民謡や舞踊など15団体が出演、また文化ギャラリーなどでは書道や生け花などの展示も行われ、多くの来場者が足を止めて鑑賞していました。11月14日、鶴の越冬地として知られる東山城町長浜干拓に今年もたくさんの鶴に来てもらおうと、東山城小学校5年生がデコイと呼ばれる鶴の模型6体を設置しました。児童たちは鶴の生態などを学習した後、マナズルやナベズルの実物大のデコイを田んぼに運び、穴を掘って台座を固定、専用の餌箱に餌を入れ鶴の飛来を願っていました。
ほがらかページです。 伊万里の農産物などを使ったお菓子の新作発表会、スイーツルーツ伊万里フェスタが11月5日と6日、伊万里町中一番館でありました。これは伊万里に縁の深いお菓子や焼き物を活用して町を活性化しようと、市内の菓子業者や伊万里焼の窯元、伊万里商工会議所で作る伊万里スイーツブランド連携プロジェクト実行委員会が行ったものです。紹介された新作スイーツは市内8店の菓子店舗がそれぞれ開発した自信作で、かぼちゃのモンブランケーキや梅のクッキー、黒米のメロンパンなど12種類、訪れた家族連れなどが美味しそうに試食していました。また会場には当の窯元が製作した伊万里鍋島焼の菓子皿が展示され、立花の実や宝袋など様々な形をした色鮮やかな小皿が並び、多くの来場者が気に入った器を手に取ってじっくりと見入っていました。めでたく100歳の誕生日を迎えられたお二人を塚部市長が訪問し、記念のメダルや記念品を贈呈しました。10月31日は黒川町の多田金子さん、世話好きで明るくくよくよしない性格で、お寿司を食べることや鼻いじりが大好きだったそうです。長生きの秘訣はいろいろな人と楽しく話をすることだそうで、この日はお孫さんや看護師さんたちの祝福を受け、幸せそうな表情を浮かべられていました。11月9日は山城町の川久保由紀さん、着替えやトイレなど身の回りのことは自分ででき、お元気そのもの、好き嫌いなく3食を腹八分目に食べ、また手先が器用で掃除や洗濯、料理など家事全般を得意とし、梅花流のご栄華を歌うことが大好きだったという由紀さん。長生きの秘訣はくよくよせずよく笑うこと、いろいろな人と交流することだそうです。ドクターズアイ伊万里市民病院非常勤医師松本秀夫さん、産業医をご存知ですか。平成8年の法改正で、産業医は労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について、厚生労働省令で定める一定の要件を備えたものでなければならないと規定されました。事業所との間で産業医契約を結んで、労働基準監督署に届けが出ている必要があります。県内で専属産業医と名のつく医師は2人だけです。日本では産業医の大部分が嘱託産業医であり、開業医や勤務医が日常診察の傍ら産業医業務を担っていることが多いのが現状です。仕事上のストレスが原因でうつ病などになる人も増え、職場でのメンタルヘルス対策が義務化されようとしています。今後ますます産業医の重要性が増していきそうです。問い合わせ先、市民病院、電話 23-4121。 我が家のアルバム。今月は大坪町栄町にお住まいのケイン・ニコラスさん、夏さんの長男ジョージ君、4歳9ヶ月。ちなみに小玉会の仲間岡田和恵さんのお孫さんです。僕はパパと公園で遊ぶのが大好き。一緒に仮面ライダーホーゼごっこをするんだよ。大きくなったら絶対ホーゼになるんだ。ママが作るかぼちゃスープをたくさん食べて強くならなくちゃ。お母さんから一言。いつも家族を明るくしてくれるジョージ君、すくすくと成長してくれてありがとう。これからも楽しく過ごそうね。生き生きと輝く瞳、にっこり笑った口元、今にも駆け出しそうなハンサムボーイです。ほほえみさん、畑津町内野の金子有沙さん19歳。4月から JA 伊万里 発達支所に勤務しています。社会人としての責任の重さを感じて緊張しながらも優しい先輩方に囲まれて楽しく働いています。お客様に笑顔で接することを心がけ、これからも頑張ります。好きな食べ物は麺類、特にうどんが大好きでいつでも食べられますね。趣味はズバリカラオケ、熱唱してしまいます。好きな男性のタイプはのんびりしたおおらかな人に惹かれてしまいます。豊かな髪を肩まで垂らし、明るく華やかな笑顔のありささんです。四季の歌。すさまじや風打ちつけるまがい仏。すさまじや風打ちつけるまがい仏。伊万里ホトトギス会前田和重さんの句です。いにしえを落ち葉の音に忍びつつ、夕べひもとく円蔵寺獅子。いにしえを落ち葉の音に忍びつつ、夕べひもとく円蔵寺獅子。伊万里白露短歌会梶山胡蝶さんの短歌です。
です。10月29日から11月3日にかけて、第34回市長期争奪伊万里地区高等学校野球秋季大会が国見台野球場で開催され、伊勢地区の高校5校による熱戦が繰り広げられました。第6回夢岬クロスカントリー大会が10月23日参加者459人で開催されました。12月の市民スポーツ。11日日曜、桑原杯争奪バドミントン選手権大会が9時から国見台体育館で、高等学校弓道奨励者会が9時から国見台弓道場で、17日土曜と18日日曜、伊万里ニューイヤー杯少年サッカー大会が9時から伊万里湾大橋球技場ほか、23日金曜と24日土曜、金県高校生バスケットボール伊万里大会が8時半から国見台体育館ほかで、25日日曜、市卓球選手権大会が9時から国見台体育館で行われます。町民スポーツ。11日日曜、波多津町親子卓球大会が8時から波多津体育館で、波多津町内一周子ども駅伝大会が8時から、18日日曜、仁里町民卓球大会が8時半から国見台体育館で、1月1日日曜、牧島地区新春歩こう会が8時から、東山城町新春走ろう歩こう会が8時から、それぞれ予定されています。教育と文化。伊万里市男女共同参画懇話会伊万里プラザ。伊万里プラザでは、各地域や団体の研修会などに出向き、男女共同参画に関する出前講座を行っています。先日は子育て支援センターポッポに行き、父親の家事参画を題材にした紙芝居、お父さんのお弁当大作戦を上映した後、意見交換会を行いました。子育てに関するものを中心に活発に意見が出ました。父親の育児や家事への協力についての不満は案外少なく、お互いを思いやる優しい家庭が想像できて、微笑ましく思いました。参加者の中には、 転勤や結婚などによって伊万里に来ている人も多く、同じ境遇の人と知り合えて情報交換や気分転換ができるポップはかけがえのない場所になっているようです。出前講座の申し込み先は男女共同まちづくり課、電話 23-2115 です。男女共同参画社会に対する市民の理解を深め、政策決定の場に参加してもらおうと、女性のための政策参画セミナー公開講座が11月3日市民センターで開催されました。前熊本県知事で長崎国際大学学長の塩谷よし子さんの私もあなたも出番ですと題した講演会が行われました。男女共同参画社会は女性の権利を高めるだけにとどまらず、私たちが人間らしく生きていくための大事な歩みです。皆さんがさまざまな場面で勇気を出して一歩踏み出せば、きっと違う景色が見えてきます。積極的に取り組みましょうと約500人の参加者にエールを送りました。郷土の文化財、伝統の祭りや行事、その34、河内野の風流。着飾って踊る群舞を風流と言い、市内の風流は前部流に分類されます。さらに市内の風流はその発祥地から山内系風流、西有田系風流、その両方の要素を持った風流の3つに分けられます。東山城町里の青畑神社の秋祭り山城くんちには、里、脇野、大久保、滝川地、河内野の5つの地区が交代で風流を奉納します。今年10月9日は河内野が風流を奉納しました。河内野の風流は、遅くとも19世紀前半までに有田町方面から伝わった西有田系風流です。ふまねき風流のような山内系風流は、33演目と演目数が多いのに対し、西有田系風流は三馬や岡崎などの7演目を基本に演目数が少ないのが特徴です。また、西有田系風流は大名行列を模した行列風流を伴うのですが、現在市内では山城町の桑原を除いて行列風流を中断していました。今年の河内野の風流は所作こそ完全ではありませんでしたが、行列風流の花形である毛槍を復活させました。これからも大切に守り育てていきたいものです。
続いて暮らしのチャンネル。まずはお知らせ。狩猟や有害鳥獣駆除には狩猟免許や市の許可が必要です。免許や許可がなく罠を仕掛けることは違法です。市では新たに狩猟免許を取得する65歳以下の人に支援を行っています。詳しいことは農業振興課、電話 23-2557 へお尋ねください。伊万里市が行う入札・見積もりに参加を希望する人は、あらかじめ有資格業者となるための登録申請が必要です。対象業種や資格機関など、業種によって必要書類が異なりますので、詳しいことは契約管理課、電話 23-2176 でご確認ください。警察では各種犯罪による被害の相談を受けています。一人で悩まないで相談してみてください。レディーステレホン、伊万里警察署、電話 23-9797、 ヤングテレホン、伊万里警察署、電話 22-4152、 暴力相談110番、警察本部、電話 09-5224-0110、 警察相談室、警察本部、電話 09-5226-9110。 受付時間は平日8時半から5時半まで。警察相談室は24時間体制で対応しております。 問い合わせ先、伊万里警察署刑務課、電話 23-3144。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？子育てに関する悩みや相談を受け付けています。終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な工作などを行うつくしんぼランドは、14日水曜10時から正午まで市民図書館ホールであります。これは申し込みが必要です。12月生まれの乳幼児とその保護者の誕生会は21日水曜11時から11時45分まで子育て支援センターポッポであります。なお29日から31日までは伊万里保育園で8時から午後6時まで預かり保育を実施します。希望する人は26日までに予約してください。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 婚活イベントクリスマスパーティ、期日は24日、参加費は男性4000円、女性3000円。申し込み期限は16日。内容はクリスマスパーティーを午前と午後の2回に分けて開催します。40歳からのときめきパーティーを午前中に、20歳代から45歳までのキラキラパーティーを午後から。会場などについては後ほど申し込み者にご連絡します。問い合わせ先、婚活応援課、電話 23-2950。 これから寒い時期を迎え、灯油や重油などの油流出事故が増えてきます。事故の多くは管理不備や人為的なミスによるものです。日頃から油類の取り扱い、処理方法には注意しましょう。事故防止の留意事項、灯油などを小分けするときはその場を離れないようにしましょう。配管に腐食や亀裂がないか定期的に確認しましょう。タンク内の油の量が急激に減っていないか残量を確認しましょう。油の流出事故は火災発生につながるだけでなく、側溝や河川に流れ込み、水質や土壌汚染へとつながるなど、農業や漁業、生態系などに深刻な影響を与えます。水質事故を引き起こすと、事故により生じた費用は原因者の負担となります。普段からの注意や点検に心がけ、事故を未然に防ぎましょう。油の流出事故や河川の異常を発見したときは、環境課、生活環境係、電話 23-2144 へご連絡ください。市役所の一般業務は29日から1月3日まで休業します。休業する主な施設、市民センター、市民会館、国見台運動公園。なお、市民図書館は28日から1月3日まで。また、ゴミの収集、1月1日から3日まで。この期間中は、集積所へゴミを出さないでください。飼料の汲み取りは、12月30日から1月3日まで。ただし、出生、死亡、婚姻など、戸籍の届け出は休み中でも当直室で受け付けます。環境センターは年末31日まで解消していますが、下旬は搬入車両が多いため大変混雑します。早めの搬入をお願いします。受付時間は8時半から4時半まで、ただし正午から1時までを除きます。家庭ごみの手数料は100キロまで250円。50キロマスごとに125円加算します。小銭の用意をお願いします。環境センターにゴミの持ち込みができない日、11日、18日、25日、1月1日から3日まで。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 犬の捕獲と 猫の引き取りなどは28日から1月3日まで休みます。問い合わせ先、伊万里保健福祉事務所、電話 23-2103。 市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、お風呂に入るときは家族で続けて入るようにしましょう。お湯を張って2時間放置により 4.5 度低下したお湯200リットルを1回追い炊きする場合に比べ、年間でガス 38.2 立方省エネ、二酸化炭素87キロの削減になります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 パブリックコメントの結果、第9次伊万里市交通安全計画案に対する意見の提出はありませんでした。詳しいことは総務課安全安心係、電話 23-2123 へお尋ねください。次は募集です。ふれあい障害者文化祭の作品を募集します。募集締め切りは来年1月18日、展示期間は1月28日から30日まで市民センターで。問い合わせ先、障害者生活支援センター、電話 23-3512。 ピノキオの家ではミニ門松シメナー作りを25日11時からと1時から行います。費用は工具使用料100円、材料費500円、事前に予約が必要です。伊万里西松浦森林組合、電話 23-3398、 こちらへお問い合わせください。カルチャー入門講座男の料理教室が来年1月31日から3月19日まで全8回あります。受講料は5000円、材料費は6000円、申し込み期限は1月19日。申し込み先市民センター、電話 22-3911。 次は試験です。医療福祉組合職員採用試験があります。一般事務1人、介護福祉士2人、看護師1人。申し込み受付期間は来年1月10日から20日まで。詳しいことは伊万里有田地区特別養護老人ホーム国に、電話 46-4181 へお問い合わせください。12月の行事予定、市民センターでは24日土曜1時からドレミのコンサート、市民会館では11日日曜9時半からグランドチャンピオン大会、26日月曜1時半から伊万里市教育研究大会、市民図書館では10日土曜2時半から3時半まで図書館ホールでクリスマスお話し会、毎月第3日曜2時半から子ども向けにミニ上映会を行います。これは上り釜のお部屋です。催し物はすべて無料です。今月の休館日、12日、19日、23日、26日、28日から1月3日まで。12月の市民相談、会場は市役所1階、市民相談コーナーで。無料で秘密厳守です。法律相談は第2と第3水曜、10時から3時まで。司法書士相談は第1木曜10時から正午まで。交渉人による暮らしの知恵相談は第3木曜10時から3時まで。ファイナンシャルプランナーによる家計相談は毎週金曜9時から4時まで。以上は予約が必要です。情報広報課市民サービス係、電話 23-2133 でご予約ください。 人権相談は第1と第3火曜10時から正午まで、消費生活相談は毎週月曜から金曜10時から4時まで、行政相談は第3金曜9時から正午まで。予約制による年金相談は市民ロビー前の1階面接室、毎週金曜9時半から3時まで。予約電話番号0955-72-5161。新就職相談は市民ロビー前1階面接室で、毎月第4木曜10時から3時まで。心の健康相談は福祉課社会福祉係、毎週月曜から金曜、水曜を除きます9時から3時半まで。女性相談は毎週月曜と水曜9時から4時まで。面接相談には予約が必要です。相談電話番号0955-22-6763。一人で悩まずご相談ください。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 インターネット回線の契約は慎重に。インターネット回線の料金や電話料金が今より安くなると勧められ、契約内容などもわからないまま、プロバイダの無料体験契約や光回線の契約をするも安くならないなどのトラブルが増えています。インターネット通信サービスは申し込み業者は1社でも、契約は複数になっていて、解約する場合は複数の業者に通知する必要があることに注意してください。無料キャンペーン、キャッシュバックの言葉には要注意。問い合わせ先、伊万里市消費生活センター、電話 23-2136。 これでチャンネルを終わります。
美しい言葉と豊かな心を育てる青少年の集いをスローガンに、第45回伊万里市子ども話し方大会2011が11月3日伊万里公民館で開かれ、素直な思いを自分の言葉で力強く発表しました。小学生の部最優秀賞、僕の自転車競技会、立花地区子ども会、魚野則勝さん優秀賞、発達町子ども会、高森渚さん優良賞、東山城町子ども会、岩永亜美さん、伊万里町子ども会、平野綾乃さん、大川地町子ども会、権藤薫さんです。中学生の部最優秀賞、山城に生きる山城町子ども会、松本光平さん優秀賞、大坪地区子ども会、池田桃香さん優良賞、東山城町子ども会、山口幸太さん、同じく東山城町子ども会、松永由衣さん、黒川町子ども会、下野原文香さんです。今月の伊万里っ子仕草、ホッとするね。伊万里の方言、方言には人の気持ちを表す言葉がいっぱいあります。温かくて親しみのある伊万里の方言を上手に使っていけたらいいですね。11月1日現在の人の動きです。男 27,586 人、女 3,052 人、合わせて 57,638 人、前月より9人減っています。世帯数は 22,163 世帯、前月より7世帯増えています。これで広報伊万里12月号を終わります。
佐賀県の原子力防災の手引き、原子力災害に備えてから読みます。原子力災害の情報はテレビ、ラジオ、防災要請無線、有線放送、広報車などを通じてお知らせします。災害の混乱の中では誤った情報が広まることもありますので、 公共機関が報じる正しい情報や指示を待って焦らずに行動することが被害を少なくすることにつながります。噂やデマに注意。近所の方と情報確認をしましょう。落ち着いて行動しましょう。多くの人が集まる場所や道路では警察官や消防士などの指示に従って落ち着いて行動してください。災害用伝言ダイヤル171を利用しましょう。災害が発生し被災地等に電話が殺到すると電話がかかりにくい状態になります。災害用伝言ダイヤルはそのような時でも被災地内の家族、親戚、知人等との連絡を取れるようにする手段として、自宅の電話番号などを登録し伝言の録音及び再生という形での通信を可能にするものです。171をダイヤルして案内に従っていくと、30秒以内のメッセージを録音したりメッセージを聞くことができます。災害用伝言ダイヤルは171です。自力で避難が難しい方は伊万里市役所電話23-2123へご連絡ください。持ち出し品チェックリスト。身分証明書、貴重品、健康保険証、常用している薬、携帯ラジオ、着替え、マスク、帽子、懐中電灯、非常食、飲料水。いざという時のため、あらかじめ用意しておきましょう。このパンフレットに関するお問い合わせは、0952-25-7026、佐賀県消防防災課です。
師走、この一年を振り返ってみると、大変な一年でした。そんな中でも嬉しいこともありました。今年の流行語大賞に選ばれたなでしこジャパン。仲間を信じ、彼女たちの諦めないでプレーする姿に、たくさんの希望と勇気をもらいましたね。慌ただしい年の瀬、どうぞお健やかにお過ごしくださいませ。では来年までごきげんよう。